ロリトへの手紙5章6節から11節です。新約聖書の304ページになります。ローマ人への手紙5章6節から11節それではお読みします。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として、あれ、ごめんなさい、間違ってます、ごめんなさい、失礼しました。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。以上の箇所から、神を喜ぶと題しまして、高松先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。6月になりました。60年前の3月31日のことでした。東京の大東区で当時4歳の村越義信ちゃんが誘拐されて、現金50万円が要求されるという事件が起こりました。日本で初めてテレビを使った公開捜査が行われて、連日のように放送されましたけれども、実は義信ちゃんはその日のうちに殺されておりまして、お寺の墓地に埋められておりました。事件の捜査は困難を極めて、犯人が捕まったのは2年後の1965年7月のことでした。犯人小原多茂津の母親豊さんは次のような手記を残しています。村越様、許してください。わしが多茂津を産んだ母親でございます。多茂津が犯人だというニュースを聞いて、義信ちゃんのお母さんやお父さんにお詫びに行こうと思ったけれど、あまりの疲労に足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。多茂津よ、大それた罪を犯してくれたな。私は義信ちゃんのお母さんが義信ちゃんを可愛がっていたように、お前を可愛がっていたつもりだ。お前はそれを考えたことはなかったのか。多茂津よ、お前は地獄に行け。わしも一緒に行ってやるから。それでわしも村越様と世間の人にお詫びをする。 どうか皆様許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。亡くなった義信ちゃんのお母さんがどんなに辛く悲しんだか想像できますけれども、犯人の母親豊さんにとっても息子の犯罪は苦しくまた悲しいことでした。彼女がこんなひどいことをした息子でも愛さないでいられないということは、息子に地獄へ行けと言いながらもその後でわしも一緒に行ってやるからと付け加えていることからも伝わってきます。息子の犯した罪をまるで自分が犯したかのように引き受け、身代わりになってでも罰を受けたい、でもそれはかなわぬ、せめて一緒に罰を受けようと言っております。この言葉に母の深い愛を見ることができます。実際後のニュースを聞けば死刑判決が下ったあと、お母様はこの手紙に記したように息子の罪の重さを受け止めながら自ら命を絶っていかれたということです。今日の箇所ですけれども、聖霊によって神の愛が注がれていると語ったパウロが、どうしてこんな罪深い自分に神の愛が注がれていると言えるのか、愛ゆえに永遠の望みは確実だと言えるのか、これを証明している箇所です。いつものように3つのポイントでお話ししていきます。まずはキリストの死によって示された神の愛です。6節から8節です。罪人に対する神の代価の大きさを見ていきます。第2番目、キリストの命による確かな望み、9節と10節です。よみがえられた方からの支えについて見ていきます。そして最後にイエス・キリストによって神を喜ぶ、最後の11節を見ていきます。私たちを支えている喜びについて最後に見て、今日の学びを持っていこうと思っております。では最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝私たちはあなたの前に出てまいりました。あなたが私たちのために大きな罪の代価を払ってくださったがゆえに、あなたの尊い御子の血潮で罪を洗ってくださったゆえに、感謝と喜びを持って御前に集っております。主を私たちの礼拝をお受けくださいますようにお願いいたします。私たちがあなたに対する感謝と喜びと信仰に満ちていることができるように、今日も聖霊によって私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。あなたに救われたこの喜びを見失うことがないように、曇らすことがないように、私たちを励まし強めてくださいますようにお願いいたします。この週も愛する愛してくださったあなたと共に出てまいります。週を始めさせていただきます。どうぞ弱い私たち、愚かな私たちと共にいてくださって、あなたにふさわしい、あなたに喜ばれる愛をなすことができますようにお願いいたします。まだ引きずっている罪があるならば、この朝捨てさせてくださいますように お願いいたします。悔い改めていないものがありますならば、主をどうぞあなたの御前に差し出して、あなたからの清めをいただいていくことができるように、悔い改めをなさせてくださるようにお願いいたします。またどうぞ私たちの弱いところをご存知の主が、あなたの命によってこの日も私たちを強め整えてくださいますようにお願いいたします。またどうぞまだ主を知らない方々がイエス様を信じ永遠の命に預かっていくことができるように、罪の許しをいただいて神の子とされていくことができるように、その重荷を取り除いていただいて、あなたと共に生きる幸いに生かしてくださいますようにお願いいたします。この朝も日本でまた世界で行われているすべての礼拝において、あなたの栄光が表され、あなたの恵みが称えられますようにお願いいたします。あなたの栄光の御業が称えられますようにお願いいたします。これからのひとときすべてを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。私は新興宗教にあまり詳しくないので、そちらの話は、出席していないということもありまして、具体的によくわからないんですけれども、ある方がこういうことをおっしゃっておりました。日本にいくつかあるいろんな新興宗教では、神が人を愛しているということは当たり前のこと、神様は太陽のようなお方なのだからいつもすべての人を愛し呼びかけている、ただ人間の方が後ろを向いていて恩知らず感謝知らずの生活をしているので、それで太陽の光を受けることができず、あなたの人生はジメジメと暗く、それで気の病から体の病が出てくるというのです。某〇〇の家でも某〇〇会でもそのように聞くことができますと説明されておりました。なるほどと思いました。だから前に奉仕していた教会で神様の愛についてのショートメッセージを近隣の方にお配りすると、某〇〇厚生会のメンバーの方から、神の愛こそ私たちがお知らせしたいことですと、神の愛を伝えていきましょうと激励のファックスが何度も教会の電話の方に届いたんです。こういう理由があるからかなと、この説明を聞いて納得いたしました。けれども聖書の語る神様の愛は、愛しているとニコニコしているだけの愛ではありません。神の激しい怒りとともに、神の愛は十字架において歴史の中に明らかにされております。その愛がここで語られていくわけです。前の5節でパウロは、聖霊によって神の愛が注がれているので、苦難さえも喜び希望につながると言いました。苦難さえ喜びに変えうる強い愛は、神の怒りを取り除いた愛だからです。また否定できない事実として歴史の中にさやかに表された愛だからです。ですから聖霊によって神の愛が注がれていると語ったパウロは、聖霊が示す神の愛についてここで語っていきます。6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。私たちがまだ弱かった頃、弱いというのは正しいことを行う力がない、無力だということです。この言葉は病気とも訳されますけれども、正しく生きるという、そういうあるべき姿、健全なところから外れた悲しむべき状態を示しております。この弱いというのはとても思いやりのある優しい表現ですが、もっと単刀直入に言えば、次にあるように不敬虔なものだということです。不敬虔、 神の栄光を表すように作られた私たちが神のご目的とは反対に神の栄光を恥ずかしめ、神を侮り、自分の欲のままに自分が満足するためだけに好き放題に生きている。これは神の目から見た不敬虔な者たち、私たちの姿です。イエス様の例えに悪い農夫の例えがあります。ブドウ園を農夫に貸した主人の例えです。この農園の主人は長い旅に出るので、自分の農地を農夫に貸し、収穫の一部を農夫から受け取るようにしたんですけれども、農夫たちは遠くにいる主人を侮り無視をして、主人の農地を自分の農地のように好きにしてしまいます。収穫の時にやっても収穫を主人に届けようとはいたしません。主人はいくとも収穫の一部を受け取ろうとしもべを送るのですが、農園の農夫たちはしもべを袋叩きにして追い返し、傷を負わせて放り出す始末でした。こんなことが幾度か繰り返されて、それで主人はどうしたでしょうか。そんな農夫たちなどもはや殺されて当然だと鉄槌を下したでしょうか。そうではありませんでした。自分の息子ならば敬ってくれるだろうと愛する息子を送りました。ところが彼らはその息子を見るや否や、あいつは跡取りだ、こいつを殺せば農園は自分たちのもとになる、そう言って息子を殺してしまいます。神様は私たちに多くのものを委ね、神に栄光を期するようにと願われました。しかし人は自分の人生は自分の好きなように生きると、神の声に耳を塞ぎ背を向け、ついには神の一人子イエス様までも拒んだわけです。これが不敬虔の実情です。神様から与えられている命も、日々受け取る多くの天からの賜物も、私たちが神に感謝し神の栄光のために生かすものであったのに、私たちは神に似せられて素晴らしく作っていただいたのに、私たちは自分の自由のままに生きると言って、好きにすると言って、神を無視し、神が使わせたイエス・キリストの言葉にさえ耳を傾けようともせず、自分の人生を好きに生きようとしておりました。この世界の中では国の支配者である大統領に反対の声を上げる人たちが不審な死を遂げ、あるいは投獄されるということが起こっております。支配者が自分の思いや計画が妨げられるのを望まないからでしょう。私たちには国を支配する力も権威もありませんけれども、心の中では自分が自分自身の王であり支配者です。そしてそれを妨げる言葉を聞くのは好みません。誠の支配者である神を拒んでしまうなら、それは不敬虔と言われても仕方がないわけです。なぜなら実際神は人の上に権威を持っておられるだけではなくて、神だけが人を正しく導き生かすことのできるお方だからです。ユダヤ人は神の言葉を語った預言者たちを排除いたしました。そして神の子キリストも排除しようとして十字架にかけました。私たちはユダヤ人を責めることはできません。私たちも彼らと同じように神の言葉の下に自分を置くことのできない不敬虔な者たちだからです。神がおられること、神が私たちに求めておられること、それに耳を傾けるよりは、自分の人生は自分の好きなようにしたい、自分の自由にしたいと願って生きておりましたけれども、そうすることによって私たちは自分自身を罪に汚してしまいました。神の清さ、愛、義に習うよりは、この世の習わしに習い、自分の欲やその場しのぎの判断で自分の人生を罪に汚してしまったわけです。ところが神に逆らい罪に染まっていく私たちを神は愛してくださいました。7節です。 正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためになら進んで死ぬ人がいるかもしれません。ここで正しい人というのは世や自分の思いに流される人ではなくて、きちんと法を守る自分に厳しい人のことです。また善良な人というのはそれに加えて優しさや思いやりも兼ね備えた人です。正しいだけならばあの人のために命を差し出しても構わないという人は稀です。でも善良な人ならその人に恩義を感じ進んで命を差し出す人がいるかもしれません。けれどもそれとは真逆の人、あの葡萄園の農夫のように恩をあだで返すような悪事ばかりを重ねる人に誰が代わりに死の命を差し出すでしょうか。正しい人でもできないのに善良な人でも難しいのに、ましてどうしようもない人間のために命より大切なものはない。これ以上に自分が守るべきものはない。その命を差し出すことができるでしょうか。八節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神がそれをなさった頃からこそパウロにも愛が分かったんです。最初にお話しした小原たもつ、子供をさらって子供が抵抗できないことをいいことに命を奪って、しかもその上で身の代金を手に入れた小原たもつ、彼は遊びほうけてできた借金のために子供に手をかけてまんまと50万円をせしめました。世間は彼を罵りました。殺された吉信ちゃんのご両親はどんなに彼が憎かったでしょうか。殺しても飽き足らない、そのぐらいの思いだったと思います。けれども犯人の母だけは罪人と分かっていても愛さないではいられない、自分も一緒に地獄に行くから、愛ゆえに自分の命で償いを願わないではいられなかったんですね。神は罪人であっても私たちを愛してくださいました。罪人であっても愛し尽くしてくださいました。けれども神の完全な愛は完全な義を求めます。罪を重ねた私たちをどうしたら完全に義とすることができたでしょうか。方法は一つしかありません。罪を犯さない方が身代わりになり、全ての罪の責めを負い、その方が持っておられる完全な義を許された者らに与えることしかありませんでした。罪人を義と認めるには神ご自身が代価を払うしか方法はありませんでした。この世界を作り、この世界を支配し、全てのことがおできになる全知全能の神にとっても、罪人を義とするためにはできる方法は一つしかありませんでした。これ以外にありませんでした。ご自分の一人子に罪を負わせ、その子に怒りを注ぎ、罪の罰を負わせ、罪の罰に対する怒りを負わせて殺す以外にはありませんでした。神はご自分の最も大切な一人子を手放してくださいました。それはただ私たちを愛しているから、挨拶にはいられないから、私たちの代わりに罪の責めを負うために御子を使わされ、十字架の上で罪のための全ての怒りを注ぎ、義を全うされました。それが神の愛です。私たちを罪の滅びから救おうとされた愛でした。そのような代価を払って私たちに完全な義をお与えになった神が、御子によって義を受けた私たちを どう導いていかれるかは明らかです。2つ目のポイントです。9節です。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。なお一層確かなことです。この言葉は十節でも繰り返されます。救われるのはなお一層確か、確かだとローマの人たちが勇気づけられる必要があったんです。初代クリスチャンたちにとって信仰を持って生きていくのは厳しい時代でありました。ローマの社会からは冷たい視線が絶えず向けられております。苦しみや困難があればだから言わんこっちゃないとばかりに信仰を嘲笑う声があちらこちらから聞こえてまいります。行いが伴わなければ、そんな賭けが見つかれば目ざとく非難する人も出てきます。救われたとはいえまだ信仰の旅路の途中でした。最終的な結果を見ているわけではありません。救いの完成も神の裁きもまだ先の話です。自分は本当に大丈夫なのか、本当に自分は救われていると言えるのか。パウロはこの一章のこの手紙の一章でどんなにローマの人たちに会いたいと願っているのか書いております。会いたいと願うのはあなた方を強くしたい、そう書いています。信仰が苦難の中で試されております。ですから苦難がもたらす望みを語ったのです。苦難は神の怒りではない、神が見捨てたのでもない。苦難の中でも神の愛が注がれている以上あなたの望みは揺るがない。パウロは慎重に言葉を選んでローマの人たちを励ましています。6節で私たちがまだ弱かった頃、8節で私たちがまだ罪人であった時、まだ弱かった時、いや私はまだ弱いんだ、弱いから神様に離れそうになるし過ちも犯す、弱いから分かっていても正しく振る舞えない、神様に喜ばれる歩みができていません。私たちがまだ罪人であった時、いえいえ私は今も罪を犯しています、クリスチャンになったのにそれでも罪を犯しています。どれほど私が立派になったと言えるんでしょうか。何も変わっていないように私には見えるんです。襲いかかるさまざまな苦しみの中でこんな自分だから神様はもう自分を愛してくださらないのでは、こんな自分ではもうダメなのではないか、そう思ってしまう人も少なからず出てきます。ですからパウロは6節で9節でまだ弱かった時とかまだ罪人であった時とか記して、確かにあなたはまだ弱いしまだ罪を犯すかもしれないけれども神の愛を気づかなかった、神の愛に見向きもしなかった、その時でさえ神は犠牲を払ってあなたを救おうとされた、ようやくあなたはあふれる愛に気づいてそれを受け取った、神は御子の命と引き換えにあなたを取り戻されたんだ、神はあなたに御子によって義の衣をまとわせご自分のもとに引き寄せられた、だとしたら買い戻されたあなた方をどうして見捨てることができるだろうか、弱いからといってなお過ちを犯すからといって愛する子らを見捨てることも見放すことも神にはできない。弱い者を苦難の中でも助けながら永遠の御国の日まで守り抜かれる、そのために神の御子は三日目によみがえられ栄光の座に着かれた。確かにイエス様は私たちのために血を流して罪の代価を払われた、命を代価に和解をもたらしてくださった。でもイエス様はよみがえられ生きておられ栄光の座に着かれた。その栄光の座から私たちのために生きておられる御子からの取りなしが与えられるんです。10節です。和解させていただいた私たちが 御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。御子は生きておられます。栄光の御座についておられます。そのお方が私たちを確かに救いを完成させようと働いておられます。それだけではありません。私たちはよみがえられた御子から新しい命を受け取り、罪の力、罪の支配から解放され、新しい歩みをするものとさせられています。確かに弱いかもしれない。でもあなたはかつては違う。御子の命があなたのうちにある。なお罪を犯すかもしれない。でもあなたのうちには新しい命が与えられている。怒りのもとにあった私たちに死によって和解をもたらしてくださったイエス・キリストはよみがえって生きておられ、私たちにご自分の命を分け与え、私たちが確かに救われるよう私たちのうちにあって働いておられる。またよみがえられたお方が栄光の御座から取りなしを続けておられる。御子の死によって和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなんです。十節で敵であった私たちとも言われています。敵とは随分な表現のような気がしますけれども、これはパウロだからできた表現なのかもしれません。彼は律法に熱心で正しい行いを誇っていましたけれども、結局は神の敵にしか過ぎなかったとあのダマスコ途上で気づかされました。私たちもそれぞれに神の御手を拒み、自分の生きたいように生きて自分の道を突き進んで神の敵となり御怒りを受けるしかありませんでした。それでも神は和解の道をご自分で開かれました。たった一つの神にとっても最後の最後の方法で、それ以外にどんな道もないと神はご自分の御子を死に渡されたんです。その御子が今やよみがえって神との和解を受けた私たちを永遠の救いへと、その命によって導いておられます。この世界の何が神の愛によって始められたこの偉大な永遠のご計画を止めることができるでしょうか。妨げることができるでしょうか。パウロは試練の中で自分の弱さに気落ちするローマの人たちに、この神からの慰めと励ましを確かな望みとして語るんです。ローマの国の中では誤解によるクリスチャンへの嫌悪感は広がっております。もうあとしばらくすればローマに大火が起こり、ローマのクリスチャンたちはネロによって迫害を受け、多くの者が殉教していきます。あと10年を待たないうちにこれが起こります。それが起こる前にパウルは語った苦難の前の望み、苦難さえ益に変える、苦難さえ望みをもたらす神の愛、この手紙がこれからローマの中で信仰を持って生きていく彼らの信仰に大きな励ましを与えたことは確かだと思います。この日本でも迫害は起こりました。1613年の12月の暮れ、徳川家康は新たなキリシタン禁令を起草し公布いたしました。これによって幕府による組織的な迫害が日本の各地で始まっていきます。厳しくむごい迫害の歴史でしたが、キリシタンの拷問と処刑に立ち会った経理から信仰を持つ者が数多く生まれてきたのは不思議としか言えません。ある刑に立ち会った兵士はこのように言っていたといいます。我々もバテレンの話を聴聞しよう、 我々は目に見える財産、名誉のためでもこのように命を捨てることは難しいのに、キリシタンは見ることもできないもののためにむごい試練にも打ち勝つことができるのはどうしてであろうか。我々もバテレンの話を聴聞しよう、つまり聞こうって言ってるんですね。どうして打ち勝つことができるんだろうか。最後のポイントです。クリスチャンは神の愛ゆえに、御子ゆえに、あらゆる時に喜びが与えられております。11節です。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。それだけでなくというのは、5章1節からパウロが語ってきたことの結論といえます。パウロは喜んでいますと5章では3度書いております。1節から2節で、やがて訪れる神の栄光に預かる望みを喜んでいます。次に3節では、それだけでなく苦難さえも喜んでいます。今日の6節から10節の箇所は、苦難を喜ぶことができる保証としての神の愛に関する記述です。どうして苦難さえ喜べるのか、それが神の愛によって栄光の御国までの支えと保証が確かだからです。私たちは恵みによってここまで導き、これからも栄光に至るまで確実に導いてくださる神の愛で、ここまで栄光に預かる喜びと苦難を喜ぶと記してきたパウロが最後に記す喜びが、神ご自身を喜ぶという記述です。なぜならば、栄光に預かる望みを見るときには、そこには神がもたらしてくださった大きな犠牲があります。苦難を喜ぶことができるのは、神の満ち溢れる愛、変わらない愛が私たちを支えているからです。ですから、何よりも神を喜びます。この神を思うと喜ばずにはいられない。どんな時でも深い喜びに満たしていただける。だから、この方に信頼し、感謝し、賛美しながら従っていける、これが神を喜ぶということです。ネヘミヤは、捕囚から帰ってきた民が罪を悔い改め悲しんでいた時に語りかけました。悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力だから、主を喜ぶことはあなた方の力だから。神を喜ぶことこそ罪から立ち返った者の力です。御子をお与えになった神に信頼し、感謝し、賛美して、神を喜ぶことこそ私たちに力を与えてくれるものはありません。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。古の生徒たちを支えた愛が、私たちにも同じように注がれていることを感謝いたします。私たちも同じように、あなたの尊い御子の命を受け、御子の血潮によって罪許され、永遠の望みを抱くものです。私たちも自分の弱さに失望し、自分の罪深さに悲しむことがありますけれども、主は私たちを愛してくださいました。御子によって永遠のご計画を立て、今もその道を生きておられる御子によって支え、導いていてくださいます。感謝いたします。私たちはかつてのあなたの皆の栄光を表した生徒たちほどのものではないかもしれませんけれども、この地上で与えられた歩みを、あなたを喜び、あなたに力づけられながら歩んでいきたいと願っています。どうぞあなたの愛によって、あなたを喜ぶあなたの力に 満たしてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式に移らせていただきます。まずは私たちの信仰告白を使徒信条を持って主にお捧げいたします。修法の裏表紙に使徒信条が印刷してありますので、ご一緒に、主への信仰を告白いたしましょう。